はい、皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。こんにちは。噛んじゃった。
噛んじゃった。ね、しょっぱなから噛みましたけども。はい、
別味。いや、申し訳ない。
別味でございます。
はい。
はい、そんなこんななんですけども。まあ、まずアンケートからですかね、やっぱ。
そうですね。
そんなこんななんですけども。今回のアンケートですけども。
はいはい。
ラジコ使ってますかということでアンケート取りました。
おぉ、なるほどね。
ね、皆さん、ラジオ好きですよね。多分これ聞いてるリスナーは皆さんラジオ好きだから聞いてるんだと思うんですけど。
うん、だと思いますけどね。
そんな、ラジコ意識調査でございます。
はいはい。
うん、ってことなんですけども。まあ、この4択ということで、プレミアム会員ですと、無料で使ってます、使ってた、全く使ってない、うん、この4択で、うんうんうん。この中だとどうです、ルイターさんは。
まだ無料ですね。
あ、無料で使ってますと。はいはい。
ですね。
うん、なるほどなるほど。僕はプレミアム会員なんですよ。
うんうんうん、
無駄にプレミアム会員だなってちょっと思ってて。うん、
まあね。
まあ、だって、な正直オールナイトニッポンとかは、まあ、ね、うん、地元で聞けますしって思うと。
ね。
タイムフリー機能でなんか他の地方のやつ聞くかっていうと、ちょっとこの前伊集院さんのラジオ聞きましたけどね。
おうほうほうほう。
あの、ちょっと。
伊集院さんのラジオね。
伊集院さんのなんかちょっとスタッフが LINE を誤爆したっていう話がちょっとトレンド出てて。
おー。
そう、伊集院さんの裏で、うん、伊集院さんのいないところでスタッフのやり取りの LINE があるらしくて、
うんうんうん、
朝のなんか番組の、うん、でそれで、うん、まあそのスタッフさんがちょっと、なんていうのかな、まあ、とある歌手の方がゲストだったから、その歌手の人の、曲の歌詞を、送ってほしいと言われて、
うん、
で送ったはいいんだけど、伊集院さんに、その、PDF 形式だったから、これじゃなんかこう、うん、ちょっと、なんていうか、だから、文字起こしができないと。いうふうな、ちょっと伊集院さんが指摘をして、ちょっとやり直してくんねえかみたいな話とかがちょっとあったらしくて、そういう話を、があって、あった後に、なんかこう、伊集院さんが、まあまあ、スタッフさんがやり直してくれたから、うん、なんかそれでまあ、事なき得て、なんかちゃんと収録もうまくいったっていう話なんだけど、その、あとに、あの時ごめんね、なんかあんなこと言ってみたいな感じのことを伊集院さんが、なんかフォローしたんだって、うん、そのスタッフさんに。で、そしたらそのスタッフさんがそのスクショを、グループラインに上げて、うん、いやー、アメとムチがすごいっすわ、みたいな話をしてたっていうのを、伊集院さんがいるラインにしちゃったっていう。
なるほどね。
それをすぐ消したんだけど、うん、スタッフさんは。
うん、
まあまあ、一応伊集院さんはそれをスクショしてて、
うん、
それを、生放送で告発するっていう。もうなんか、俺、もやもやがなんかこう、収まらないから、もう、なんかこれを裏で言うんじゃなくて、俺はなんか深夜の生放送で笑いに変えるんだって言って、もう、言ったという。ライン誤爆。
なんかね、
その、
伊集院さんがいないところで LINE があるっていうのもなんか、なんかもやもやするけどね。
まあそれはだって、制作側の LINE だとは思うんですけどね。う
ん、まあね、なんかその感じだとね、伊集院さんの悪口を言ってる LINE みたいになっちゃうからね。
お前普段からこんなことを言ってるのかみたいな感じの疑惑がね、出ちゃう
時点で、うん。出ちゃうからね。
出ちゃったっていうね、そういうなんか話でございましたけど、まあまあそういう。
なるほどね。
まあまあ面白かったですよ。話としてはちょっとまあまあ。
うん、まあ、あの人のラジオはね、やっぱ長年やってるだけあって人気ありますよね。
伊集院さんってやっぱ喋りうまいんですよね。
まあそうっすよね。あの人はやっぱ面白いですね。
聞いてたんですけど、うん、僕も。ただ、なんか、聞くラジオが多くて、ちょっと切り捨てちゃったっていうところは、もったいないなと思
いながら。まあね、そういうのね。
うん。
うん、ありますよね。
あるんですよ。まだちょっと復帰したいなと思いつつも、うん、最近聞いてないラジオの一つだったんですけど、ちょっと話題だったんで聞いてみました。
なるほど。
いや、まあ、本当に喋り口とかも、やっぱりこう、参考にできるような感じの音が、LINE の誤爆の本題に行く前に、うん、なんかこう、
うん、
誤爆についてを、スタッフさんでいろいろ聞いてみてみたいな、
うんうん、
あの AD さんはこういう誤爆をしたことがあるみたいな話とかそういう話だからして、
うんうん、
自分の本題に入るみたいな、
うん、
うまいなと喋り口がさすが元落語家だなというか
ね、
そういう喋りのうまいうまい人ですなと思いながら、うん、まあまあそう聞いてたんですけど、まあそんな話はちょっとそれましたよ。ラジコまあまあ僕もプレミアムで使ってはいますけども、今回13票届きました、
うんうん、はいはい、
こちらはどうですかね。プレミアム会員ですが 8%。
おお、少ないな。
無料で使ってます 31%、
うん、
使ってた 31%、 全く使ってない 31%。
拮抗してんな。
拮抗してんな。まあ、そう、プレミアムだけが 8% と少ないと。ね、
どうなんですかね。
はいはい。
これはやっぱあの新米お兄のリツイートの結果っていう感じですかね。やっぱ
ね、リスナーじゃない人が食いついてる可能性はありますけども。いやー、これは
ラジコは、うん、いいアプリですよね。
ラジコはいいアプリですよ、本当に。
使いやすいしね。
こんなんね、僕昔では考えられないっていうかね、本当に。
ね。
本当だって昔だってチューニングして。わざわざ聞かなきゃいけなかったんだよ、ラジオ。ラジオなんてね。ねえ、それが。
昔はほんとね、うん、AM ラジオとか聞くの、すごい大変でしたからね。
大変でしたよ、ほんとに。すごい雑音まみれになっちゃったりね。あの。
そうそうそう。コンポのね、なんかアンテナみたいなやつ、頑張って、あの部屋の中歩き回りながらね、
あ
いい場所を見つけて聞いたりとかしたけど。
は
い
は
い
は
い、
ねえ、そうなんですよ。なんかこう、AM ラジオってのはやっぱこう、俺、日本放送とかも、なんかその、なんか夜だったら電波届くんですよ、ギリ。
うん。そうそうそう、ギリギリね。
ギリギリ届くってね。で、124に合わせて、
うん。こっちもね、こっちも結構ギリギリ入る感じだったから。
はいはいはい。
うん。うまい具合にこう、アンテナの位置を調整して聞いて、うん、なんか、薄く聞こえる韓国語を尻目に。
韓国語が聞こえるんですよね。
薄く聞こえるね、韓国語をね、無視しながら聞くっていうのがね。
そうそうそうそう。ありました。だから僕なんかチューニングするときだってもう1242のところにシール貼ってましたもん。だいたいここら辺だよって。ここら辺が聞けます、
ね。ありますよね、それもね。
そうなります、
大変だったな、あの頃は。
あの頃は大変だった。今本当に恵まれてますよ、皆さん。だからこそみんな、ラジオ聞こうって思いますよね。
本当思う。
いやー、苦労した。昔は苦労した話でございましたけども。
はい。
はい、そんな感じで、今回も喋っていきたいと思います。じゃあタイトルコールいきます。別に赤のためラジオやってんじゃないんだから、はいはい、略して。
別ラジ。
はい。そんな感じなんですけども、今回はね、ですね、はい、あんまり、喋るネタが、まあまあ、ルイタンさん任せにしようかなとは若干思ってたりはしてて。
そんな困るな、もう。
ルイタンさん、どれくらい、尺どれくらいですか、今のうちに、なんかこう、本日のメニューみたいな感じで。
尺どんなもんかはよくわかんないけど、まあ、話話題はあるけどね。
なるほど、なるほど、なるほど。まあ、僕の方はそんなにって感じなんで、まあまあ、ちょっとだけ、まあ、喋ることとしたら、うん、まあ、まあ、共通の話題っていうか、まあ、さっきのラジオの話に、まあ、ちょっと引っ掛けますけども、新しい新番組がなんかこうやっぱ改編の時期が決まって、なんか4月からの新番組が発表されましたねって感じで、で、オールナイトニッポン X っていうのはね、
あ、クロスでしょ、
あ、クロスか。
クロスクロス、
ね、なオールナイトニッポンクロスっていうのがね始まった、始まるってことで
ね、なかなかガチガチの布陣ですよね、あれね、
あれは本当に遊びがないね、
そう、なんかガッチリすぎてね、
なんか冒険をしてなさすぎてびっくりしちゃった。
本当思う、てかあれ相性見込みの枠でしょ、
そう、見込みが終わってあそこに1時間1時間足りるの、ね、って思ったぐらい、メンツは
なんか見込みが終わっちゃうのもなんか悲しいけどね、
まあ吉田さん働きすぎ、吉田さんはだって見込み以外何やってるって感じだね、逆に
ラジオは見込みぐらいしかないんじゃない？
ですよね。なんかポッドキャストちょっとやってるぐらいのね。あと、
そうそうそう。まああとはあの人はね、まあまあテレビとかで出てたりもするからね。
まあまあまあ。
日本放送アナウンサーなのに BS 富士でやってるとかするからね。
あ、やってますね。だから本当ね、何なんだろうっていう思いながら、いや吉田枠あってもよかったじゃないかって思いつつね。
それは思うな。あんだけ見込み長年やってたんだからね。
ちょっとね、
あの人もだってラジオ好きな人間なわけだし。
そうですそうですそうです。
なんかもったいないなとは思っちゃう。
なんかそのまああとあれか、まあとりあえず冒険というかなんていうか、エンハイプンっていう韓国の月曜日で、
ね、
火曜日夜遊び。
それなんか冒険枠。
冒険枠かなと。火曜日夜遊び。水曜日フワちゃん。木曜日ペコパ。で金曜が週替わり。
ね、ガチガチ
ガチガチ、もうフワちゃんとか面白いに決まってんじゃん、うん、
フワちゃんペコパは本当ガチガチ
ガチガチ、本当に夜遊び
もね、
夜遊びもガチよ、
うんうん、なかなかチャレンジ枠ではあると思うけどね、夜遊びでも。
でもまあまあまあ、うん、ねえ、もうクリーピーナッツがヒヤヒヤしてた、あっぶねえって俺らの枠
うん、俺も冒頭だけ聞いたけどね、ガチガチなんかそんなになってましたよね。
そうそう、言ってて、まあそうねっていう。だからフワちゃんだって俺の日本ゼロやってたの聞いてたもん、お笑いウィークか俺の日本か、うん、やってて、あ、これイカれてんなって思ったもん
まあうん、そうだろうな、うん、
これが危険だったらまあ本当に俺聞いちゃうかもしれないっていう、
うん、
いやー、そっか、オールナイト日本苦労っすね。
ね、オールナイト日本なんか本当今になって再評価されてる感がありますよね。
うん、確かに確かに、
うん、最近すごいなんか話題上がってる気がする。
まあやっぱその動画で同時中継みたいなのもね、ゼロとかミクチャでやってたりとか、
うんね、ミクチャがね、うん、
これに関してはショールームが手掛けるなんかスマッシュっていうアプリが、
うんうんうん、
でなんか連動するとかね、スタジオの様子をクロスに関して、うん、あーなんかね、
ね、あとでしょ、三四郎ゼロになってから、
はいはいはい、
番組ファンクラブ、
ね、あ、ファンクラブ立ち上げですね。
なんかね、まああれも完全にね冒険っぽいけど、
まあ冒険ではあるでしょうけど、まあそれでね番組が続くんだったらね、うん、全然、
うん、なんか多分あれで三四郎のあのファンクラブ作って、
はいはい、
それで成功するようだったら他の番組も作るんじゃないかっていう感じっぽいですけどね。
多分そうだと思いますね。そんな感じやってもらいたいです、う
ん、なんか発表した後もなんか、
はいはい、
あのリアクションメールで、
はい、
あの三四郎の二人はあの日本放送のあの、ま、モルモットなんですかっていう質問が来てそうですモルモットですよって
。いや本当にねすごい乗っかる感じですもんね、うん、あの人、
うん、あれもちょっと考えてんだよな、入ろうか。
ああなるほどなるほど、
うん、月いくらか分かんないからあれなんですけど、
三四郎
あれ入ると
うん
うん、あれ入ると過去の放送も全部聞けるっぽいんで。
あ、美味しいですね、それは。
うん。だからもう三四郎のオールナイト日本のゼロの方から、初回から全部聞けるっぽいんで。うんうん、
それすごいんですね。
だから、うん、順次公開って言ったけど、全もう、あの番組ってもうどんぐらい行ったっけ、もう400とか行ったっけ、
もう長年やってますもんね。
うん。だからそれが全部聞けるってなると、だいぶすごいなって思うんですよね。
うん、そうですね、
うん、
すごいなんか、うん、俺は日本すごいなっていう、そのすごい、うん、あのクリームシチューのオールナイト日本が今さら書籍かっていうね話もちょっと見かけました
そうなんだ。
そうです、そうです、うん、あ、もうちょっとね、
いやでも本当その番組ファンクラブの公式って、うん、俺らが A&G に求めてるものそのものですよね。
ああ、そうです、そうです、そうです日本放送だからできるのかもしれないですけど。
あ、まあ確かにね、
文化放送それぐらいねやってくれてもねっていう、
うん、文化なんだからね、
文化を発信していこう、うん、
文化放送っていうんだったらそんぐらい新しい文化作ってもいいんじゃないのって思っちゃう、う
ん、ね、そうですね
うん、
まあね、どうなることやら、まあまあまあいろんなラジオの未来
、うん、
まだまだね未来は明るいかもしれないっていうね話を
そうですね
しました、うん、さあそんなこんなで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
あきひろと
どういたの
別ラジ。ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、どうも、エンタメ大好き寺川あゆみです。
あ、寺川さんの方ですか。
あ、そうですよ、
名字がついちゃった。
はい
寺川、
いや、まあ、先週とねお名前を出したんでね、
はいはい、
本人にも登場してもらおうかなと思いました
ご本人登場
うん、してもらおうかなと思ってね。
あ、なるほどなるほど、このくだりみんな好きなのかな
どうなんだろう
ね、出てほしい人とかね、なんか募集したらね、
う
ん、
出てほしいゲストとかね、そういうのをやってほしいですよね。
ねえ、やってほしいですね、なんかね、
うん、もうなんか女子高生最高みたいな感じでやればいいんじゃないですか
あまあまあまあね、ああいうもうゲスト乃木坂さんがゲストに来ますみたいな。
そうそうそう、
嘘つけ。
あの企画本当面白かったな。
あれイカれてましたね。
本当にイカれてる、うん、乃木坂からのね、あと誰だっけ、リンキンパークじゃなくて何だっけ、
ジャスティンビーバー。
そう、ジャスティンビーバー。
ジャスティンビーバー。くじ引きで名前が入ってるから、うん、毎月誰を呼ぶかを決めるっていう。
そうそうそう。あのね、2ヶ月連続で何だっけ、あのニュースの人、
あ、
名前忘れちゃった。
何だっけ、なんか、うん、うん。
だっけ、子供ニュースのね、人。
あ、はいはいはいはい。
何だっけ。
まあ、いきなり言われるとあれですね、あの、うん、池上さん、池上彰だ。
あ、そう、池上さん、そう、
彰
2ヶ月連続で池上さん。そうで、池上さんを挟んで、あの、ジャスティン・ビーバーっていうね。
おまけ放送聞いてる人しか分かんないやつですよね。
うん、あれ本当面白かった。
あれはなんかちょっとイカれてんなーって。
あれ新しいですよね、ああいう企画ね。
あれが面白いですね。うん、
うん、
名前を勝手に出しちゃう、
関係ないんだもん。そうそうそう、女子コースって関係ないもん。
関係ないっすよ。本当に、
うん、女子コースって関係あるゲストがいいんだけど ね全く関係ないからね。
ねえ、なんかあればいいんですけどね。まあまあまあまあ、
うん、
あとなんあとなんだろう。そんな感じですかね。
うん、
まあまあ、それでいて、
はいはい、
近況というかね、ちょっとしゃべって、
はいはいはい、
まあその、はい、まあお互いの近況というか、この1週間の出来事みたいな話でね、まあ僕はちょっとあれですよ、海洋堂ホビー館ってとこに行ってきました。
ほうほう、海洋堂。
海洋堂ご存知です？
知ってますよ。
あのフィギュアの、
うん、
あるんですけど、それがあの、
すごい、
はいはい、
うん、
それの
老舗ですよね。
はい、老舗です。そのフィギュアが展示されているところが高知県にあるんですよ。
へえ、そうなんだ。
社長さんですかね、創始者かなんかが、多分高出身で、
ほんほんほん、
その土地に、作ろうみたいな感じで、うん、もう田舎の小学校の、廃校した小学校の体育館を使って展示場にしてるん
です。面白いですね。
面白いですね。僕もなんかこう、できてどれくらいかな、ちょっと分かんないですけど、十何年前のカーナビで僕の、に電話番号打ち込んだら表示されなくて、実際現場行ったら小学校のままで登録されてたっていう。ぐらいなんですけど、まあまあそんな、
うんうん、
まあ、歴史がね、ちょっとまあまあ知る人ぞ知る場所みたいなね感じで、ひっそりと、すっげえ田舎ですよ。すっげー今の自分のところよりも田舎だったから、もう本当に、ここ Wi-Fi 飛んでるぐらいの。まあまあまあまあ、そんなね、コンビニとかもちょっとなんか近く見当たらないぐらいの、ここ解剖行く人ってどこ行くんだろうぐらいの、
それはだいぶだいぶですね、
そんなところにありますから、山道をずっと登ってて。ポツンとあります
から。あ、山なんだ。
そうそうそう、あったりします。
山は確かに分かんないな、そうなると。
そうなんですよ、だからまあね、無人駅があってそこを通り過ぎてみたいな。そんなところにあります。
面白いな、
海洋堂ホビーか、初めて行ったんですけど僕も、
うん、
その友達、一緒に、行った友達に誘われて行ったんですけど、あの鍋焼きラーメン食った、一緒にね、どこに出てたあの人なんですけど、あの子もエヴァを見たってね、初日に見たって言ってたから、そんなエヴァの、感想をね、ネタバレを含みながらずっと喋りながら、なんかエヴァンゲリオンの展示、あの 特集みたいなのがやってて、ちょうど、それを目当てに見に行ったんですよね。
うんうんうん、
でやっぱ「エヴァンゲリオン」のなんかすごい上波級の、その新劇場版のメインシーンをフィギュアで再現してるやつとかが割と展示されてて、あと綾波レイの等身大フィギュアとかもあったり、そういう、
う
ん、なんか割となんかいいもん見たなっていう感じですよね。あの写真も撮らせていただいて。
うん、
まあそんな、なんか初めて行ったんですけど、なんかまあまあ面白い、フィギュア好きならずっと入れるんじゃないのかなっていうぐらい、すごい、なんか本当になんか帰りになんかフィギュア買っていこうかなくらいの感じの思っちゃったけど、なんかお値段がお値段だからね、ああいうのも。
まあね、フィギュアはね結構高いもん ね、
そう、びっくりしちゃいました。
結構、結構高いし、家にちゃんと置き場作んないと。
そうなんですよね。
うん、
の僕
だ俺も家に置き場がないからフィギュアとか全然持ってないんですよね。
ああ、わかりますわかります。僕もフィギュアとかあの、うん、自分からあんま集めようとしないですもん。
うん、場所結構持ってる人ってやっぱね、あのなんだろう、自分でショーケースみたいなのを手作りして、
ありますよね、棚がね、うん、そのガラスの棚が
うんね、用意してる人が、ね、いるからね、そういうのやれるんだったら俺もやりたいんだけど、
ね、そんなそこまでのコレクター的な感じでもないしで自分も、
うんうん、まあ確かに ね,
ねえなんか思ってなんか、ね、みんなすごいなって、フィギュア買う人ってすごいなって思いながら
まあここに本当綺麗な、うん、本当に綺麗に飾ってる人いますもんね、ああいうのね、
本当展示もそんな感じでガラスのケースにすげえ入られて、うん、なんかさ、なんか、うん、触れないでくださいみたいな感じの厳重なやつでしたけど、
うんうん、いやいいなそういうの、
そういうの本当にまあエヴァ以外にもその例えば海洋堂の今までのいろんな、
うん、
フィギュアとかね、例えば食玩とかね、食玩のフィギュアも置いてましたし、あのチョコエッグとか、
うんうんうん、
チョコエッグシリーズみたいなとか、そういうのもね、うんうん、ちゃんとそういういろんな一つ一つ見てるとなんかもうずっとね、あの日が暮れちゃうぐらいの本当に、
うんうん、
見どころある、そんな、海洋堂ホビー館でございましたっていう話ですね、
うんうん、
そんな感じでございますけど、ルイタさんいかがでしたか。
まあそうだな、今週の出来事が、
はい、
まあ先週もちょっとだけ話したけど、はい、上田玲奈さんのライブに行ってまいりましてね。
上田玲奈さん、はいはい、
いや本当すごいすごいライブでして
ね、ライブはね
延期7日の時もなんか、
うん、
7日の時もなんか同じようなこと言ってるけど
語彙力
すごいライブでした、ね、
もともと行く予定でした。
もともと行く予定でし
たよ。あ、なんか
去年、
はいはい、
うん、去年の発表された時点でもう一気満々で、
はあ、なるほどなるほど、ね、うん、当初は、ね、
アルバム
東京オリンピックの前にちょっとやるみたいなね、
う
ん、言われて、
そうそうそうそう、
うん
うん、だからそれ行くためにね、去年出たアルバムも何枚買ったかな、13枚ぐらい買ったかなアルバム、
えなんか先行チケットかなんか申し込みとか、
そうそうそう、
ああついてる、はい、
先行申し込みが入ってたから、
うん、
まあどうしても行きたいなっていうのもあったし、
はいはいはい、
何枚買おうかなって思ってたんですけど、
いやいやいや、
なんかパッと見たらね、あの店舗別予約特典みたいなのあるじゃないですか、
あら、
うん、
はいはい、
店舗特典あったんで、
はいはい、
あもういっそのこと全部集めようかなって気になって、
うわ、
全店舗分買いました。
あれ、えガチ勢ですか。
えあガチ勢ですけど
あそうでしたか、全然その
そうですよ、
周りに上田玲奈のファンがいないんであ
マジですか。
うん、
うん、俺 CD も全部買ってるし、
はいはい、
写真集だって全部買ってますよ。
あ、あ四五恥ももちろん聞いてる感じで。
あもちろんもちろん。
あそうですか、うん、上田玲奈さん
ラジオ、
はいはいはい、
うん、あのソロでやってるラジオの方は聞けてないですけどね最近
そうです、うん、どこから知りました上田玲奈さん、きっかけとか。
もともとあれ、ゲイリーと二人で、二人でというかゲイリーとも一緒にいたアニソニア、
ほうほうほうほう、
っていうニット組んでたんですよ昔。
へ、
全然出る前、
は
あ
はあはあ、
うん、アニソニアっていう4人組のユニットで、テレビ東京の深夜で、
うん、
アニメの情報番組みたいなので、
へ、
本当だからアニメとか出る前かな、
はいはいはい、
うん、にそれで出てて、そこでも知ってたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、でまあ、あこんな奴らいるんだみたいな感じでは知ってたんですけど、
う
ん、その後なんだっけな、あじゃあヴァンガード、
はいはいはいはい、
一時期俺ヴァンガードずっと見てて、
ね、
5年ぐらい、
はいはいはい、はい、
うん、でヴァンガードに出てきたなんか新キャラ、まあ名前ないようなキャラで、なんか声やってたんですけど、
ほうほうほう、
まあ、最初全然気にしなくて、
はいはい、
そのキャラクターってた時、で声聞いててなんかいい声だなと思ってて、誰だろうって思って、
はい、
エンディングで上田玲奈って言われて、あああの子だってなって、
はあなるほど、
そこから気にするようになって、
うんうんうん
うん、って感じだな、そっから始まって、
うん、
でも気づいたらもうね、今みたいに今のようにすげえ売れっ子になっちゃって、
売れっ子、あそうですね、売れっ子になっちゃいましたね。
まあそんだけの実力はありますんでね、あの子は。
はあなるほどなるほど、それで、
うん、
まあまあライブもね行って、あれ配信とかあったんですか。
そうですね、配信ありましたよ。
配信もあったんですね、なるほどなるほど。でまあ現地で参加してって、
うん、そうですね、現地で行けて、
うん、いかがでした、
うん、いやなんていうかね、もう今までいろんなライブ行ってきたんですけど、
はい、
なんかライブなんだけどライブじゃない感覚の、
ライブじゃない
構成というか、
ほうほう、
になってて、
はいはい、
あの上田玲奈さんの曲って聞いたことあります？
あなんか ゆったりしてますよね、なんかこう 多分そのメルヘンメドヘンの曲聞いた感じだとそうだなと。
ああ、そうですね。うん。
まあ、歌声、優しい歌声で、
まあ、うん、うん、そういう優しい感じの曲もありながらも、はいはい、なんていうかな、結構、まあ、あの人の演技って、はい、なんていうかな、こうすごい、なんていうかな、難しいけど感情的な表現というか、
ああ、多分感情が乗っけるタイプですよね。
うん、うん、でまあ曲とかも結構そういう感じの暗い曲だったりが多いんですよ、結構。
はいはいはいはい、はい、
うん、でまあ結構一曲一曲にストーリー性がある感じの曲が多いんで、あの人。
はいはいはいはい、
うん、で今のところデビューした時に出したミニアルバム1枚と、
はいはいはい、
ミニアルバム1枚出して、でメルヘンメドヘンのエンディングの3ブランド出して、
はいはいはい、
で去年出したアルバム出して、
はい、そうですね、
うん、でその後にあの魔女の旅々のオープニングの、
はいはい、
リテラチュア。
リテラチュア。
まあ、合計、うん、合計それでシングル2枚とアルバム2枚出してるんですけど。
そう、なるほど、なるほど、そうですね。
うん。で、そのライブ、まあ、約1時間半ぐらいだったんですよ。結構、短めだったんですけど。
はい。
1時間半の間に、そのシングルに入ってる曲全部歌ったんですよ。
はぁ。
22曲ぐらいだっけな。23、4ぐらい。
ああ。
だったんですけど。
ボリューミーですね。
うん。うん、で、まあ、1曲目歌って、で2曲目にそのメルヘンメドヘンの曲歌ったんですけど、
はいはい、
でももともとそのメルヘンメドヘンの曲も一昨年やったランティス祭りっていうイベントで、
うん、
まあ、あの人が上田玲奈として初めてステージに立って歌った曲なんですけど、
はいはいはい、はい、
うん、でそれ時になんかね、椅子に座って本を読みながら歌うみたいな感じのステージを見せたんですけど、
はい、はいはいはい、
今回もそれと全く同じ感じで、こう椅子に座りながらなんかこれからちょっと夢の世界へ誘いますみたいな感じで歌い出したんですけど、
なるほど、
うん、だからそこから何曲か連続で来るんだろうなって思ったんですけど、
うん、
まあ、まさかの怒涛のそこから17曲連続っていう構成でして一回も MC も挟まないし、
はいはいはい、
でまあ結構今配信というか、配信じゃないや、コロナ禍のライブって声出さないから、
うん、
こう曲終わった後に客席から拍手が上がる感じなんですけど、
はいはいはい、
うん、その17曲連続の時はなんか、なんていうのかな、1曲終わるたびにこう間の上げ方がすごい独特で、
はいはい、
まあ、1曲終わったらなんか照明が落ちて真っ暗になって隙間が空いてる時に客が拍手するっていう流れが普通だと思うんですけど、
はいはいはい、
1曲終わってから照明が徐々に薄くなって、で、あ、この曲終わったんだなって思ったら次の曲に行くみたいな感じの作りになってて、はいはいはい、
ええ、
でもう全部それもストーリー性があって、なんかその17曲連続歌いながらもストーリーが、一つのストーリーがこう全部つながってるみたいな感じの見せ方になってて、
はいはい、
で客席も最初拍手をするべきなのかどうなのか迷ってたんですけど、
ええ、
もう 3,4 曲目ぐらいからもう音を出しちゃいけないなっていう感覚になって、もう全員でもう一切音を出さずにずっと見続けるだけだったんですけど、
はいはい、
うん、でまあなんていうのかな、もうその17曲全部やって、そこでやっと MC 入ってもう拍手が起きてっていう感じの構成になってて、
はいはいはい、
うん、でそうだな、なんて言えんかな、そうすごい面白かったのが、その今までの曲を全部やったんで、
はいはいはい、
うん、まあアルバム1枚で、まあアルバムって結構その1枚でストーリーとか作られてるっていうか構成になってるじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
うん。その曲を全部バラバラにして新しく再構築してるんで。
はあ。
うん。でなんかもともとアルバムの中でこの曲はこっから、うん、なんだろう、この曲を得て暗くなったりとか明るくなったりみたいな。はいはいはいはい、うん、作りがあるんですけど、
ありますね。
それが歌い方、うん、その曲が明るい曲だと思ってたイメージの曲が歌い方によってそこから暗くなったりとか、
は
あ、うん、あ、なんか全然違う解釈の曲になってて、
うん、はいはいはい、
例えば一回四五八でも流したいつかまたって曲があるんですけど、
はあはあはあ、
まあそれなんか、まあ多分、まあ、ほぼ確定してるんですけど、グリッドマンのね、
は
あ、あかねの気持ちを代弁した曲みたいな。
あ、なるほどなるほど。非公式みたいな。
うん、そうそうそう。
そういうこと、はあ、なるほど、
うん。曲になってるんですけど、その曲結構、音源というか、CD に入ってる歌い方と、もうラッサビで人、感情入りすぎて泣きながら歌ってる曲なんですよ、これ。
はあ、
本編、本当の曲だと。
はいはいはい。
うん。ってなってるんですけど、そのライブだと、もうその前までにずっと暗い曲になって、歌って、 でそのいつかまたあの最後を笑顔で歌い切って、そこから明るくなったんですよ。
うーん、なるほど。
そこからなんか明るい曲になって終わりに向かってた感じなんですけど、
はいはいはい、
なんだろうな、もう、うん、なんだろう、同じ曲なんだけど全く違う曲みたいな雰囲気を与える感じの歌い方になってて、
うん、
うん、まあなんだろう、ライブってよりも一人舞台をずっと見てる感じの感覚に陥る、
はいはいはい、
ステージの作り方というか、
はあ、なるほど、
うん、になってて、まあすごい説明が難しいんですよねこれね。
いや、まあまあまあ、そう、すごい、いや、力入れたセットリストなんだなとは思いますよそれは。
う
ん、なるほど、
まあ、うん、スタッフ含めて本人もその構成を作ってるって言ったんで、
うん、
もうなんかな、なんていうか、ほんと世界観の作り込みがもう今まで見たライブの中でも完成度がすごい高くて。
はあ、なるほど。やっぱ、うん、表現者としての上田玲奈さん、すごいというか、そうですよね。
うん。なんだろう、ほんとあの、声優アーティストってこういうものなのかなっていう雰囲気。うん。
はいはい。
ほんとなんか、歌ってればいるんですけど、うん、本当に一つのストーリーをずっと見せてたっていう作り方だったんで。
なるほど。
うん。なんか、ただの、普通に歌ってるだけのアーティストじゃ表現できないし、うん、
あ、
まあ、かといって声優だから、声優だもん、あの普通に声優やってるだけだったら歌わないからそういう表現もできないしっていう、その声優としてもちゃんとやってるし、アーティストとしてもしっかり自分の世界を作ってるからこそできた、
はいはいはいはい、
うん、舞台というか、
なるほど、
うん、表現になってて、本当なんかすごいライブを見たなってなって、
なるほど、
うん、本当にすごい難しいなこれ。
なんだろう、表現者のとしての上田玲奈さんってのはやっぱすごいんだなっていう話ですよね。
いや本当すごかったっすね。あれ多分その今までの曲を全部知ってる人間からしたら一曲一曲のイメージが変わったりもするし、
はいはいはいはい、
うん、全く曲をそんなに詳しくないって人でも、
うん、
多分見てて引き込まれる感じだと思うんですよね。
ほうほうほう、
曲を知らなくても、
はいはいはい、
うん、なんか本当、うんうん、今まで見たライブの中では本当に完成度が、うん、トップ3には入るぐらい。
あ、ちょっと待ってください、うん、
はいはい、
ちょっと少々、うん、ちょっとね入ってたかな声がね、すげえ外から母親の声があ
、全然聞こえなかった、
聞こえなかった、まあまあ、その聞こえなかったらいいんですけど、どうなってんのかな、なんて思いながら、うん、まあまあね、うん、そんなすり邪魔された感がありますけど、うん、
まあ、うん、とてもね、これはなんていうかな、
うん、
感想を言うのはとても難しいものなんでね、ぜひみんなに見てほしいなとは思うんだけど、
なあ、うん、でも
このラジオが
終わってる頃には、
うん、このラジオが配信されてる頃には終わってるんでね、うん、
いや映像化かな、
うん、すると思うんですけどね、なんか配信の方も、あの現場で見た時に配信の方も買ってみたんですけど、
はいはいはい、
配信の方もなんていうかな、すごい映像撮ってて、
はあはあ、
うん、もうなんか、なんだろう、配信ライブ生中継ってよりも円盤化された映像って感じで作られてたんで、
うん、
うん、すごいなんか本当に世界観を重要視して作ってたんで、
はいはいはい、
うん、本当なんかライブってよりも舞台を見終わったって感じ。
へえ、
うん、まあ、これに関してはね、あの俺よりも丸井くまさんというかくーまるさんがツイッターでまとめてるんで、
あ、
あの人が
行かれてたんですね、うん、あの人も、
あ、行ってないです、あの人は配信で、
配信で、
そう、配信勢なんですけど、配信でこうあの人が一曲一曲をすごい細かくまとめてるたんで、
考察、
うん、いや、あれはあの人本当そういう考察やらせると面白いですね。
そうですね、すごいあの実況とかしてますからね、アニメの、
うん、なんかその考察も読んだんですけど、
はいはい、
なんかああなるほどなーっていう感じの考察になってて、うん、
ああなるほど、
うん、あれは本当にね、なんか全人類に見てほしいなって思ったイベントでした。
はいはいはい、なるほど、そうそうですね、全人類が見ろという
そう、
すごいハードルの上げ方をしてますけど、まあなるほど
うん、だから本当これからセカンドライブとかやった時のクオリティに期待しすぎちゃって、逆にハードルが上がっちゃって怖いなとは思うんですけど、
ああまあ一回ファーストライブでそうやっちゃったからっていうね、
うん、あの作りは本当なかなかないんでね、
うん、
うん、17曲連続とかなかなかないでしょ。
まあそうですね、
うん、
まあそんな感じで、まあまあ感想とかライブ感想とかね見てますけども、そうですね、うん、 いや僕も上田玲奈さんはねそこまで曲も聴いてないですし、なんだったらなんかこう四五端、
うんうん、
四五端の方だとどっちかというと高橋理恵の方で聴いてた方なんでね。
まあね、あ
上田玲奈さんね、あそういう方なんだなってすごいなんかそのいや分かるんです、作品愛とかがすごい人だなとは聴、
うん、
いててなんか思ってたんですけど、まあ、まさそこまでなんですね、すごいなというのを改めて、
うん、なんかあの人本当に自分の作品というか、
ええ、
もう一つのこだわりが本当にすごいんで、
はいはいはい、
うん、写真集も本当に何だろう、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、
はいはいはい、
写真の写りというか、まあ、写真の撮り方もそうだけど、すごいこだわってる感じがね、
はいはいはい、
うん、本当なんか、うん、本当アーティスト気質が強い人なんで、
はいはいはい、
うん、すごいと思いますね。
あ、なるほど、なんか、うん、ね、上田玲奈さんが、
まあ 去年、うん、去年出したアルバムも家にまだ6枚あるんで、
あら配っちゃいます、
配ってもいいですよ俺は
タイトル何でしたっけ、
ね、エンパシーですね、
エンパシー、ああなるほどね、うん、今僕もちょっと今サブスクで調べてますけど、あ、サブスクでも配信はされてるんでね、 あるんですねなんて思いながらも、うん、まあまあまあ、じゃあ、どうします、なんかこうリスナープレゼント希望みたいな
まあいたらね、いたら全然出してもいいけど、
ああまあそうと、まあ、うっすら普通歌にちょっとなんかね、うん、CD 欲しいよっていうねアピールをくれたら、
もう俺 CD 配布おじさんになりますわ。
ああね、全然ね、うん、その CD 希望って方がいらっしゃったらこちらでちょっと読み上げてルイタンさんに判断してもらいましょうこの人にあげようって、
うん、もう僕が出せるのはエンパシー、上田玲奈エンパシーと、はいはい、ブルーチェットインクルウィンクルのインポッシブルに関しては、はい、
に関しては積んでるからあると、
うん、そうそう、まあ俺は全然まだ積んでない方なんですけど、俺の知り合いは多分60枚ぐらいって言ったんで、
えぐいなリスナー全員プレゼントできちゃうう
ん、あ、もうサブスクで思い出したけど、
はいはい、
インポッシブルもあの通常版 AB ともにもうはい、あのサブスク始まってるっぽいんで、
ああなるほどなるほど、
聞けますよカップリングも、
ブルーチェットインクルウィンク、あ、うん、インポッシブルありますね、はいはい、通常版 B、
川田真美さんが作った、はい、グラディエーションも聞けるし、
はいはいはい
はい、あのもう一個の方の
スーパーマジカル
スーパーマジカルスーパーマジカルうちミラクルトゥルーパーマジカルうちミラクル
はい、
うん、こちらも聞けますもん、
長いから途中で切れてるもんこれ
なかなかぶっ飛んでる歌詞ですけどね、
はい、ちょっとね皆さん聞いていただけたらとね、
う
ん、
そうですね、
思いますけど、まあ、まあまあまあそんなリスナープレゼントもまあまあね、ちなみに通常版ですか、
そうですね、送れるのは通常版です、
送れる
のは
通常版ですよねなんか、うん、豪華な、
確かにそうです、
ブルーレイ付きではないというね、話で、うんございますけどもね、そんな感じでございまして、じゃあ、そろそろ、大喜利のコーンもいっときますかね、
行きますか。大喜利来てんのかな。
大喜利をね、不安ではありますけどね。行きたいと思います。別ラジ大喜利のコーナー。
いいよ。
よ。今回はですね、うん、クイズ番組に出演した高橋秀樹さんが越後製菓と答えてしまいそうになる問題ということで。
なるほど。
正解は越後製菓ですね。
ついにあの音源が。
音源が、うん、じゃあそのまず1通目からいきたいと思います。こちらツイッターのリプライで届きました、
うん、
真っ黒のサマさんからいただきました、読ませていただきますね、うん、
はい、
私と仕事どっちの方が大切なのよ。
越後製菓、
あ、なあ
なるほどね難しいなこれ。
越後製菓の仕事が大事ってことこれ、
うん、多分そうなのかな。越後製菓の仕事が大切なのか、越後製菓ので働いてる女が大事なのか
越後製菓で働いてる女
のどっちかですよね。
越後製菓ってそういう隠語なんだ
かもしんない、うん、あの本妻が亀田製菓で、あの愛人が越後製菓みたいな、
ははははは、はなるほど、
うん、でもう一人三幸製菓みたいな
あ、そういう愛人がね、愛人の別名なんだ、
いるのかもしれない
なるほどなるほど、うん、続きます。じゃあ続きましていきますか
、はい、はいはいはい、
こちらは残りメールですね、ミンさんからいただきました、
うん、はいはい、
赤ちゃんができた、なぜ？
越後製菓、
ああ正解、
なるほど、
な、越後製菓、
なるほどね、餅という名の子種がね、
ペッタンペッタンしたんですかこれ
ポンポンポンポンっつって、ポンポンポン、ペッタンペッタンしてからのポンポンポンポンポンですね。生一本、
生一番、
これ一番だ。
いやー、なるほどなるほど。
っていうことでしょうね。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ続きましてですね。じゃあもうあまり触れないようにね。良い子は、良い子はね、この良い子が聞いてるかもしれない。わかんないけど。
そうですね。あんまり良くないね。
あんまり良くない。まあ良くないこと今までの番組で相当言ってますけどね。先週とかもちょっとね、僕らの口からじゃないんであれですけど、皆さんのメールがちょっとね、まあ、まあ暴走してたっていうのもありましたけどね、続きましてですね、浜浜さんからいただきました。
はいはい。
任天堂が合併したどこと？
越後製菓。
越後製菓ですか。越後製菓
どう？なるほど。 Wii とかで、あ、Wii じゃねえや、スイッチのコントローラーこうガチャガチャやって餅つくんですかね。
餅つく。越後製菓のね、なんかスイッチでできるのか、ジョイコン使って、そうかそうか。
うん、ジョイコン作って餅が作れるっていう、
作ってね、
新しいゲーム機開発したのかもしれないし。
ゲームやりながら餅ができちゃうみたいな。
そうそう、あのケンタッキー的なね。
ああ、すげえ、
うん、発想で
発想して。
うん、
まあまあまあ、これはだから、そのまあまあ、改めてなんか問題に立ち返りますけど、あの今回の大喜利の、
はい、
高橋さん、はいはい、後藤の可能性もありますからね。
確かにそうですね、うん、
そうそうそうそう、
俺は今のところ全肯定していこうかな。
全肯定してしてるんです。認定度がね、越後製菓、なるほどね。あ、
うん、
さあさあさあ、じゃあ続きまして、浜浜さんからいただきました。
はいはい。
鬼滅の刃遊郭編の遊郭がコンプラで使えなくなった代わりについたサブタイトルは？
越後製菓。
いや、もう、あの別の作品が作品が変わってくるよこれ
ね。
越後製菓、
鬼滅の刃か、
越後製菓編って何？
うん、どうなんですかね。敵役高橋秀樹なんですかね。
高橋秀樹は、いやもうね、あの桃太郎侍が逆に
うん、
逆に悪役で
鬼退治ならぬ鬼になっちゃったパターン。
退治、そうですそうです。
うん、
ね、あ、一緒に鬼退治するんじゃないんだ。
多分そうでしょうね。一緒に 鬼になっちゃうんでしょうね。
鬼になっちゃう方
なんだ。桃太郎侍が、
桃太郎侍が鬼になっちゃう方。
うん、
へ、
なんだろう、あの窓マギみたいに、あの魔女を退治してるはずが魔女になっちゃったみたいな。うん、
はいはい、
そういう流れでしょうね。
絶望でね、なっちゃう、うん、
絶望エンド高橋秀樹、
高橋秀樹の絶望エンド。いやだな、なんだろうな、うん、はい。続きましてですね、では浜浜さんからいただきました。
はい、
はい、令和3年に新たに発見された星に付けられた名前は？
越後製菓。
ああ、越後製菓ですか。
おお、越後製菓になっとった、
まあ、発見した人がね付けられるんですからね、これは。
うん、あれなんかね、あの星自体が、あのなんだろう、焼いてる時の餅みたいにちょっと膨らんでる部分がみたいな。
あ、
もしくはボコボコしてるか、
ボコボコしてるか、もしくは高橋英樹さんが、うん、あの見つけたか。
あ、そうですね、高橋英樹が見つけたか、高橋英樹が作ったか。
作った、星を作った。
星を作った男かもしれない。
人工衛星越後製菓みたいな。
うん、越後製菓2号みたいなね。かもしれないですね。
いや、つけられるんですね。そうか、星を見つけて、みんなも越後製菓と名付けよう。新しい星をね、作ろうね。な感じでラストです。
はい、
ラスト浜浜さんからいただきました。
はいはい。
よくモノマネされるランキング第35位は？
越後製菓。
ああ、越後製菓なんですね。
もうちょい高いんじゃない？
もうちょい高いのかな。
うん。
なぜ35位というポジションなのか。
まあ、うん、ね。35位ではない気がする。10位には入ってる気がするけどな。
うん、じゃあ逆に35位は何だろうみたいな大喜利もできますけど。
確かに。
うん。1
位は多分ね、ダンカンなんですよね、多分。
あ、たけしさんね。
ダンカンバカ野郎が1位。
ダンカンバカ野郎、バカ野郎。
多分それが1位なんですよ。
ああ、なるほど。
うん。多分越後製菓は10位ぐらいには入ってると思うんだけどな。
越後製菓10位入ってっかな。まあ、アントニオ猪木とかでしょ。あとなんかモノマネ、
うん、そうね、猪木とか IKKO さんとかね。
IKKO さん、はいはいはいはい。
あと YOU とかね。
YOU10 位入るか。
うん、 YOU とか うん、倖田來未とか。
倖田來未ね、こう大空直美のレパートリー
バレた
大空直美のレパートリー、
うん、もう分かんないよね。あと和田アキ子とか、
和田アキ子、小沢リン刺そうとしてたやつスイートカフェタイムのやつ
うん、マボハルサメって言っとけばね
すごい、
はぁ、あ、はぁ、あ、って言っとけば
あの似てなさもすごい
俺、うん、ほんとアリちゃんのものまねすごい好きなんですよね。
うん、
よっ、はぁ、あ、って言う
から、ね、やってくれるのもすごいや
もう峰富士子ほんと好きだったもんなうん、もうただの途中からチーズになるっていうねあしか言わないから
ちょっとセクシーなチーズがね
そうそう、
いやー、まあそのね、大空直美さんの言うのものまねは何だったら、なんか YouTube でなんかバイノーラルでなんか大空直美さんがやってるやつがなんかあって、
そうなんだ、へえ、
そうそうそう、そこでどなんだ
って、そんなんあったんだ、
うん、なんかおすすめに出てきてこの前、
へえ、
うん、
それは知らなかった。
そうですね、ちょっとそういうのがなんかあったなっていう、今見れるかな、ちょっと後で調べときますけども、大空直美のなんか、
うんうん、
なんだっけな、なんかのテレビかなんかのやつだった気がするんだけど、
うん、そんなんやってんだ、
なんかやってて、やってたのを見かけた、うん、どこだっけな、もうなんか見つかんねえから、うん、ま、見つかんねえからとりあえずまた大空直美のツイッターからなんか見とくかな、うん、
うん、
全然わかんなくなっちゃったそんな感じでございますけど、
う
ん、
そうですね、
また後で見ときます
はい、
そんなこんなで、ございますけど、次回の大喜利どうしましょうね。
どうしましょうかね。ああ、そうだ、一個思ったんですけど、
はいはいはい、
結構前の別ラジ本編で、
はいはい、
なんか秋広さんのモノマネを開拓するみたいな話あったじゃないですか。
ああ、そう、ありましたね。
やってないじゃないですか。
やってないですね。
それ大喜利にしません？
それこそ大沢ありみたいな。
やりません？
やるんすか。
秋広が新しいモノマネに挑戦、その人とセリフとはっていう。
はあ、はあ、
大喜利じゃねえけど、もはや。
大喜利じゃないですね。
うん。だそれを秋広さんがその場でやってみるっていう企画。
はあ。
チャレンジ企画。
なるほど、なるほど。やりますか。
超嫌そうじゃん。
ちょっとね、どうだ、難色を示してますよ。
超嫌そうじゃん。
ねえ、そうなんですよ。やります。
まあ嫌でしょうね。うん、俺はやらないけど、秋広さんのモノマネのレパートリーを増やすためなんで。
もうまあ、これはあの本当に
番組に必要なことなんで。
本当になんだろうな、これでなんか楽しめるならいいですよ。
うん、いや楽しめるでしょ。
楽しめますかね。
うん、本人は分かんないけど、聞いてる側は楽しめますよ。
うん。
うん。
やってみますかね。じゃあ、まあ、まあまあまあまあちょっと。ね、やりますよ、やりますよ、やります。
お、やるんだ、やった。
じゃあ、まあ、そんなね、感じで、やらせていただきますけども。
楽しみだな。
やるのかーってね。
うん、だって、やろうみたいな話になってから、全然その話題なくなったから。
はいはいはいはい。
いや、もったいないな、この企画と思ってたんですよ。
まあ、確かにそうですね。
うん。
まあ、やらせていただきますよ。
やった。これは多分みんな一歩送ってきますよ。
いっぱい聞きますかね、まあまあそんな感じで
秋広モノマネワン、モノマネワングランプリで多分一本取れますよ
モノマネ、ああそうですか、
うん、
あ、やらせていただきますね、じゃあ
超嫌そう
まあまあまあそうね、やりますやりますやります、
はい、
まあそんなこんなでございましてですね、
テンション下がってんじゃん
まあまあまあまあそんなこんなでございまして、
はい、
じゃあ他のね、どうしようかな、なんかこんな感じでエンディングいってよろしいですか？
はい
、まあまあ
めっちゃテンション下がってる。
テンション下がる、まあまあまあ他にも、ね、ちょっといろいろこう、あの他にもなんかこう同時進行でね、いろいろ話が来てたりするんですけども。
ああ、なるほど。
ちょっとね、なんていうかね、この前ね、その、お知らせというか、なんていうかですけど、うん、まあ、その、あれですよね、この前、別ラジの、スピンオフがあるじゃないですか。
う はいはいはい、
そのスピンオフの、YouTube で配信してるんですけど、うん、そこに関しての、聞いてみたい組み合わせをちょっとなんかこう皆さんから募集はしてるっていうのがあって、あ、
うんうん、
それをちょっとスピンオフ案が実は浜浜さんから来てて、
うん、
ちょっとこれちょっと読んでみたいと思うんですけども、まずね、
ほうほう、
聞いてみたい組み合わせですがというので、まず一人は別ラジファミリーの中でもタイトルコールは聞いたことあるけどトークは聞いたことない秋野楓さんです
ハードだっけ、
はあ、女性が喋るというだけでは別ラジ的には新鮮かもしれませんが、アニメ声優方面のことであまり詳しくないであろう涼也に、そんなことまで聞いちゃうのって感じの他では聞けないような質問をガンガンぶっこんでほしいと思ってます。別ラジスピンオフに新しい風が吹くことでしょう。
これ別ラジの案件じゃなくね。
案件じゃない、これはこれはもうコラボ案件というか、もうもはやいくら払えばいいんだっていうやつです。
これ無理でしょう、
無理でしょう、本当に
絶対面白いけど
向こう側のスケジュールもありますし、絶対
それはやばいな、
これは無理です。ただのファンになっちゃう。
それはすごいな、
いや
それ実現したらめっちゃ面白いけど、
ないでしょう。
まあ無理でしょうね、
もう一つ来てます、実は浜野さんから。
おうおう、
聞いてみたい組み合わせですが、ラジオパーソナリティとして名を馳せている秋広さんと、うん、メール職人として名を馳せているエレガント生地さん。
それできんじゃんまだ。
パーソナリティのプロとリスナープロが揃ったら一体どんなトークが繰り広げられるのか全く想像がつきませんが、面白いことになること間違いないと思います。
それ面白いじゃん。じゃ
やめてください。これは NG です、今日 NG です。
何これ、大喜利のコーナーだろこれ。
これね、この2つしか聞けなくてですね、ちょっともうぶっ飛んでるんで、どっちもぶっ飛んでるんで、
うん、確かにね、
ちょっともう無理ですとしか無理ですと答えておきます、今のうち。
そうですね、まあ無理ですね。
まあそうなんですけども、スピンオフ、その今流れてるのはシグさんのか、シグさんとやってるスピンオフが流れてると思うんですけど、
う
ん、次の、ね、次回のスピンオフとして、うん、リョウヤンから打診がありまして、
うん、
まあどっちかな、分かんない、秋広かエレガントなマシンが登板します。
おお、なるほど、
だからこれ配信されてる頃にはあれですけど もうまだ間に合いますんで、メールくれたら、
うん、
そちら向けのスピンオフ向け、そうですね、リョウヤン、
うんうん、
リョウヤンに乗っかってね、喋ればいいかなぐらいの、
なるほどね、
感じで、それを、スピンオフをやりたいと思ってるんで、そちらの方のメールもよかったらお願いしますという告知でございました。
うんうんうん、
そしてあとは、なんかまだ聞けんのかな、この時間だと18日に、ネトファさんがまたアニチューンというラジオ番組、九州の方の、番組ですよね、なんか、
うんうんうん、
あちらの方でネトファさんのなんかこうミックスがかかったらしいんで、 DJ の DJ ネトファ、よかったら皆さんそちらの方も、それこそラジコプレミアムの出番ですよ、
確かに。
聞いてみたいと思いますね、皆さんもよかったら聞いてみてくださいという、うんうんうん、ベースラジファミリーのお知らせとしてはそういう感じですかね。
そうですね、
うん、なあ、そんな、感じでちょっと、まあ、呼び込みだけしときますね、もろもろのお便りの、宛先は、
うん、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
はい、
bts.dakrn@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
まあ、ここのモノマネもね、レパートリーが増えれば、
そうですね、
新しいのが生まれるかもしれない。
新しいのが生まれるのかな、
うん、鷹の花でとか、
鷹のあとでーっバックで
やってくれんじゃんすぐ。
いや、やっちゃう、
まあ、それ鷹の花なのか日村さんなのか分からないけどね。
日村さんの、日村さんを見てやってますからね、結局、
うん、結局そうなっちゃうからね。
まあそうなんですよね。まあまあそんなのとかね、
うん、
ますけども、じゃあそんな感じでどうですかね。なんかあとお知らせとかございますか。
お知らせか、なんかあったかな。特に今回はないな、今のところ
ないかないですか。
あ、そうだそうだ、はい、1個あった、舞台アサルトリリー、
はいはい、
あるじゃないですか、
はいはいはい、
あっちの方に7分の22メンバーが追加キャストで2人決まって、
へえ、
うん、舞台の方に今3人出てるんで、
はいはいはい、
俺も手を出すべきなのかどうなのかっていうのにすごい迷ってるところなんですけど、
うーん、なるほど、
まあよかったらどうぞって感じで、
ああ、なるほどなるほど。じゃあその、うん、はいはいはい、
うん、
皆さんよかった。
あんまりね、武士ロードものに手を出したくないんですよね俺
なるほど、
うん、もう武士ロードは卒業したんで。
ああなるほどなるほどはい、寺川さんとか言っておきながら
確かにね、確かにそうですけど
なるほど、そうなんですね。ああ、もう僕の方はそうですね。じゃあ、まあ、僕とはまあ直接は関係ないんですけども、僕の相互フォローしてる方の、情報といいますか、うん、ちょっと、あれですね、あの漫画がちょっと今発売されてまして、とある漫画が、
うん、
こちらよりしろトランクという名前でございまして、原作紀藤もひろさん、僕らのでおなじみの、うんうん、こちら漫画絵を描いてるのが楓実さんって方なんですけど、この楓実さんと僕は相互フォローだったりするんで、よかったら皆さん、買ってみてください。なんかもう、成人誌 の、 デビュー当時から僕はこの人の絵好きだなって思って、フォローしてちょっと会話してたら相互フォローになっちゃっててっていう方なんですけど、なんか割と今すごいあ、ここすごいとこ来てんなっていうなんか、
ね、たまにツイッターで、
うん、
多分明宏さんがリツイートしたやつかな、
リツイートしてるんですよ。そうそうそう、
たまに読んでますけど、
読んでます。
まあ俺もともと紀藤先生の作品好きなんで、
はいはいはい、
あれはちょっと読みたいなとは思ってましたね、
うん、でその第2巻が今現在発売中なんでね、
うんうんうん、
電子書籍でも購入できますんで、よろしければ。なんか、ま、全3巻で終わるっていう風なことは今言われてるんで、
うんうん、あ、短いんですね、
ま、短いんでね、パッと読めますし、うん、だいたいすごい短編ものというか、いくつも短編として挟まってるんで、めちゃくちゃ面白いと思います。読みやすいと思うんで、よかったら皆さん読んでみてくださいっていう、
なるほど、
感じでおすすめの漫画でございます、僕の中で。うわ、これもうこれアニメ化したら面白いな、
うん、いや紀藤先生はね、
うん、
あの人ぶっ飛んでますからね。
ぶっ飛んで、そう、設定からしてね、すごいですね、いろいろ、
うん、まあ、僕らのがすごい有名でね、あれですけど、もう僕らの前のナルタルっていうのがめちゃくちゃやばくて、
なるほどなるほど、
うん、アニメじゃないや、あの漫画は本当に俺の中でも歴史に残っている作品なんで。ナルタル読んだことあります？
いや、ないんですよ。
あれはね、本当ぶっ飛んでますよ。
マジっすか。
うん、全16巻ぐらいかな。
はいはいはい、
うん、まあ、アニメ化もしてるんですけど、
はいはい、
アニメはね、結構序盤の方で、まあ、終わって、まあ、パッと見日常ものっぽく見せて、結構後半がグロかったりするんですけど、アニメ版は。
へぇ、なるほど。
うん。原作は本当、うん、コミック版の後半マジ怒涛すぎて。
はいはいはい。
うん。結構有名なシーンあるんですけど、
はいはい、
見開きで、ね、まあ、うん、なんていうのかな。一人の男の子が、はい、米軍に、レイプされながら殺されて。
はぁ。
っていうシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
そこもね、最後の見開きがね、はい、首から下が骨だけになってる見開きのシーンがあって、俺そこね、初めての時ね、マジ吐きそうになったね。
いや、よっぽどですね。
あの人は本当頭いかえてるんでね、いい意味で。うん、
まあまあまあまあ、なるほど、そうなんですね。
うん、紀藤先生の漫画はグロいける人はぜひ見てほしいですね。
ああ、まあまあ、
そう。ナルタルもそうだし、僕らのも本当面白いんでね。
ああ、そう、なるほどね。そうなんですね。
そん
な感じで、いろいろ、いろいろ、いろんなエンタメを皆さんね、紹介して、体調のいい時に、そういうのはね、見てみるのはいかがでしょうか。うね、まあ、よりしろトランクに関しては、そこまでグロではなくて、まあ、直接
まあそうですね、
うん、人の生き死にとかそこら辺は出てきますけど、なんかもうちょっとポップだ、うん、ポップだなという感じだと思う、
うん、確かにそんな感じの印象を受けましたね、確かに、
だと思うんで、まあ読みやすい方だと思うんでね、皆さん読んでみてくださいって感じですかね、
うんうん、
そんなお知らせでございました。
はい、じゃあ残りはフリートークつなげます。
残りフリートークもう1時間超えてるんですけど
ラジトレやんなくていいですよ、ラジトレ
メールが来てないんでね。
あっか、
メール来てないんでやれてないんですね、残念ながら。
そっかそっか、
ラジトレ来週かな来週にも来てもらう皆さんからのメールが頼りなんでね、よろしくお願いしますって感じで ね、
そうですね、はい、もうとりあえずね、スイートカフェタイムが次回配信で終わっちゃうんでね。
ああそのね、うん、皆さんね、聞いていただけたらとね思ってます。
そうですね、まあモノマネのコードはもうないですけど。
ああ残念ながら、はい、そんな感じで、じゃあ終わりますかね。
どうしますか。
別ラジ、第232回でございました。
はい、
はい、お相手は秋色と、
寺川あゆみでした。
それでは皆さんさようなら。
お疲れでした。